皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、11月15日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は革命と進化です。非常に混沌とした雰囲気がですね、あちこちに広がってきているわけでありますけども、まあ、金融市場の方も再びこうなんか怪しげな空気が漂ってきましたね。まあ何事もこの原因と結果というものがあるわけでありますが、やっぱりこのアメリカの短期金利がこれだけ上がってくると、それはやっぱり無理ですよね。結局やっぱり経済金融、その根幹にある部分は金利で、金利上がってっちゃったら、それはやっぱり経済、金融は持たないですよね。この3年間ぐらい、ものすごい勢いでアメリカの特に短期金利上がってんですよ。見ると驚きますよ。AA 格のですね、コマーシャルペーパー、3ヶ月満期、3ヶ月満期の企業の短期社債の金利なんか、0.1 だったものが、今 1.2 ですからね。で、さらにまた上がってますからね。0.1 が 1.2 ってことは、これ10倍ですよ。で、その満期がね、その短いものほど、要するに信用力があまりない会社でありますから、そういうところは満期伸ばせないわけですよね。そんなところね、一気にこう閉まっちゃうわけですよ。で、それはまあ企業だけじゃなくて自治体がそうでしょう。それからまあ日本の自治体じゃないですね、アメリカの自治体ですね。それから世界の新興国だし、あと日本なんかだと金融機関が結構ドル借りてますね。商社とかメーカーも。これも大変なんですね。だからこの異常な金利の上昇だと思うんですよね。なんでこんなことするのと。まあ普通こんなにですね、借入金利が3年間で12倍になるなんてことは普通起きないことなんですけども、まあそれだけ激しくやったってことは、やっぱりドル防衛だと思うんですよね。アメリカの金融当局がそんな狂ったような金利上昇をやってきたっていうのはドル防衛で、やっぱりそれやらないとドルの価値が維持できない。まあ今までそのドル垂れ流ししていたわけでありますから。で、結局そのトランプはもう構わねえからいいじゃねえかと、もっとドル済んで化けというふうな考え方だったわけですが、今回の FRB の人事を見ると、まあそれは引っ込めたと。やっぱり締めていくと、ドル高でいくということのようですね。そうするともうこれ金利の上昇は止まらなくなるということなんじゃないんでしょうか。だから金利上がってくればそれは不景気になるし、それは株も暴落しますよ。債券も当然下がってくるし、国の破綻や金融破綻が生まれるし、不景気になるんだから、それは物の値段も落ちてくると。で、当然政治にはストレスがかかってきて、政治も潰れていくと。すごくわかりやすい理屈ですよね。中国だってなんか偉そうなこと言うんだけども、あれ、ドルを調達して回ってる経済じゃないですか。ドル調達なんだから、ドルの金利上がったら、それは回らなくなるの当たり前の話で、じゃあそれを踏み倒せるかっていうと、踏み倒したらもうその瞬間から貿易も何もできなくなるわけでしょう。国際金融市場からシャットアウトされるわけですよね。今回その習近平の新しい体制見てと思うのは、結局経済ってことについて言うと、その鎖国経済では回らないってことははっきりしたんじゃないんですか。そのもうアメリカの戦争屋とか江沢民みたいな連中はもういらないと。まあ自力構成という言葉は使ってませんけども、まあそういうようなノリでね、まあ、あとロシアとは付き合いながらやっていこうと思ってるんでしょ。しかし結局やっぱり中国人って博打好きで、そんなんじゃ回らないわけですよ。毛沢東の時代のですね、あんなの自力構成とかですね、文化大革命の頃の話はまっぴらごめんで、絶対嫌なんでしょ。そうするとなんかこう、まあ、むちゃくちゃなことやるから当然バブルは起きる。不動産バブルになって、あるいは海外に金を移転するから、まあ、それはこう取り物帳みたいな形で追っかけ回すやつが出てくる。でもまあしかしこれは非常に極限的な話で、基本的には街の建設にしろ、それから設備投資にしろ、どんどんブレーキかっていうか、アクセルが離した状態になっちゃうから、その減速していくわけですよね。そうなってきた時に、次の方法っていうと、なんか結局また外資の導入じゃないですか、あれ。だからその韓国や日本に対しても、まあやっぱりこうニコニコ笑ってもう一回来てくんないかみたいな雰囲気ですよね。アメリカに対しても28兆円の商談という形で、とりあえずその、まあアメリカと商売するってことだけども、まあこれに気を良くして、 まあ中国も お忘れなくということだと思うんですよね、アメリカに対して。まあそんなことであって、だからこれその金利上がってきちゃったらそれは難しいですよ。で、金利上がってくるこの状況の中にこう3年ぐらいあったわけだから、ちゃんと進化を遂げていった会社とか国はそれいいんですよね。もともとそのリーマンショックで全部国際金融市場の背骨折れちゃったんだから、あの後ってのはこう言ってみればこう余興みたいなことをこの10年やってるわけですよ。で、もう終わっちゃってるんだから、もうね、なんかその例えばあのキャンプとか行ってですね、こうガスボンベで料理作ったと、でちょっとまだ残っちゃったらガスボンベがね、でまあしかしこのまま持って帰ったの次使えないから、とりあえず夜間かけて中水入れて、お湯沸かすだけ沸かしちゃうと、でガスが切れたら閉めて、あのお湯お茶飲んで終わりにしようと、まあこんな感じで最後残りのガスでですね、これお茶沸かしていたみたいな話でしょ、これ。だからもう終わってきてるわけですよ。でちょっとそういう中央銀行が金入れたんだけど、そんなものもそろそろ終わりで、いよいよその火が消えてきたわけね。そうなってきたっていうことはもう少なくとも10年ぐらい前からこれ分かってるはずなんで、この間に新しい方向に向けて進化を遂げたかどうかが今本当に問われるわけですね。日本なんかですね、特に安倍政権になってから経済界も不真面目が度を越すようになったんじゃないですか。真面目に世の中のこと考えない、世界のこと考えない、そうか安倍みたいのでいいんだと、安倍があんな調子なんだからあれでもうまくいくんだと思うと、それ勉強なんか全くする気ないですよね。それは嘘ごまかしでやったっていいんだって通っちゃうわけですよ。で、わけのわかんない曲の話してら、これでね、経営は回ると、日本経済はですね、そのアベノミクスじゃないけど、その流々たるもんになると言ってりゃ、こんなさ、簡単な話ないですよね。だから結局真面目に勉強する気もなくなっちゃって、で、その進化を遂げることしなかった。特にその昨年から始まってるその EU 国、イギリスの EU 離脱から始まった国際的な研究、あの環境の大激変というものに対して全くその背を向けてしまっている。それからそのやることなすこと対症療法で、対症療法うまくいかないから隠蔽だとか不正だという話になっちゃって、それを治すこともできない。要するにこういうのは進化すべき状況にあるのに全く進化しなかったということですよね。そうするとこれはもう最後は革命になっちゃうわけですね。革命って何も人が起こすとは限らなくて、天がそのもう終わりって言ったらそこで終わりになっちゃいますからね。山一証券みたいになっちゃうんですよ。もう潰れるって潰れちゃうわけですよ。だから本当になんかこういうの見てると、日本の企業もそうだし、アメリカでも中国でもヨーロッパでもそういう会社は決して少なくないと思いますよね。進化してるところはあるんですけども、まあ、進化してるところはあまりこのメディアなんかに乗らないですよね。進化してるとあまり目立ちませんから、スルッといきますから。だからあんまりこのニュースネタにはならない。で、むしろその進化しないでこう生きがっていろんなことをやると、それが面白いからニュースになるわけですよね。だから変な話ですよね。変な会社ほどこうメディアに取り上げられて、あの取り上げられるってことはあるわけで、バブルの叱っちゃってるところとかね、だかその辺がこう誤解のもとなんですが、まあ、進化してるところはちゃんとやってるんじゃないですか。御用達でやってるし、ちゃんと中身充実させてるし、で新しい方向性を持ってると思いますから、まあ、そういう組織は決して私はそんな少なくない。特に日本は結構あると思いますよ。ただその大きいところとかね、国とかいうところはもう全然ダメなんで、あれは天に革命を起こされちゃうんじゃないかな。それにしてもこの韓国なんかはよく変わったと思いますよね。あれもそのとんでもないその右翼政権が2代続いたわけですよ。イミョンバクとパクウネとね、とんでもない右翼政権で、よく日本もそのマスコミに対する弾圧がひどいと言われますが、まあ日本の日じゃないですよ。日本の日じゃなくてですね、体制に批判的な記事書くと、その新聞記者の家にね、夜警察、スパイ機関の連中やってくんですよ。警察だとスパイ機関の連中が。夜やってきて、で、脅かしてくるわけですよね。いや、それはね、半端じゃなかったわけです。日本と比べて、イミョンバクだとか、パクウネだとかね。で、こいつら戦争やながら、日米韓で組んで、で、その、北朝鮮をけしかけて、戦争に持ち込んで、で、その、まあ、武器で稼ごうと。それから原爆も持っちまうというような意気込みだったんですが、パクウネは逮捕されたでしょ。それから、パクと、それからそのリーの2代のこの国防長官、国防大臣、国防部長、国防大臣、逮捕されましたよね。それから、国家情報院、韓国のスパイ機関、この代表も、委員長も逮捕されましたよね。 だから国防大臣とスパイ官のトップ両方が逮捕されたんですよ。で、この二人は逮捕される前言ってたんです。すべてはこれ、イミョンバク大統領の指示でやってたって。だから今度イミョンバク逮捕ですよ。すごいでしょ、これ。二代続いた、その、右翼政権の両大統領。まだ一人目は逮捕されない。これ逮捕行くでしょうね。両大統領逮捕で、国防長官と、国防大臣と、それからその、スパイ機関のトップ、逮捕ですよ。で、これでもうとにかく戦争屋方は縁を切りますと。だから日米韓合同軍事演習にも韓国は出ないと。で、核兵器は持たない。ということを決めて、で、在韓米軍も日本まで下がらせるわけでしょ。すごいですよね。よく考えて変われるもんですね。まあ、やっぱりこう、なんか、それぐらい矛盾がすごかったっていうこともあったんでしょうけども、まあ、とにかくこんな感じで、その、また朝鮮戦争みたいになっちゃったり、アメリカの戦争への汁に乗って戦争をけしかけちゃって、本当に弾飛んできちゃって戦争になっちゃって、それこそ日本の統治が終わった後の朝鮮戦争を含むこのあの10年間の大混乱みたいになっちゃったら、どれことになりますから、まあ一つ新しい方向に向けて進化の舵切ったんだと思うんですね。あれ大したもんだと思いますよ。まあもちろんその裏側にね、その中国なんかももう一回韓国企業に来てほしいし、北朝鮮戦争されたらもっと叶いませんから、まあそれはあの中国もそういう思うか働いたんだし、でトランプもアンチ戦争屋ですから、まあそれは上手に動いたってことでしょうね。そうするとなんか日本の安倍が元気ないのもよくわかりますよね。もう安倍の時代じゃないんだよね。そうするとあとはまあどんな形で幕引くかの話で、でその次がまだわかんないから、まあ自民党もあのコワゴワと状況をこう不安げに眺めてるってぐらいのもんなんじゃないですかね。でもまあこれいずれにしろこの日本の場合は自民党だけじゃなくて大企業金融機関においてもこれ非常に重要な、まあ、戦後最大のこれはなんか変化がここで来る可能性が大きいですよね。20年前もある意味でものすごい変化だったんですね。あの山一証券なんか潰れた頃にアメリカの戦争や新自由主義者に乗っ取られる頃も大変だったんだけど、今度は日米安保とかですね、ドルとかそういう根源的な部分からアメリカがいよいよおかしくなってきてるんだから、その部分からの立て直しですから、これは重大なんですよね。まあ、あの、振り返ってみますとですね、これ明治維新っていうのはですね、レボリューションかエボリューションかって話があるんですね。革命なのか進化なのか。革命進化って漢字で書くと全然違った字なんですが、英語で書くと一文字しか違わないんですね。エボリューションに頭に R をつけるとレボリューションなんですよね。一字違いなんです。英語で言うと、エボリューションとレボリューションは。で、あれ、レボリューションっていう形で、まあ、一見見えるんですよね。その、まあ、もう表沙汰になってますが、天皇さん殺しちゃって入れ替えちゃったこととか、鳥羽伏見の戦いですよね。それ見ればもう、あれ、完全レボリューションで、革命騒ぎだってことになるんですが、その後のことを見るとですね、これやっぱりエボリューションですよね。文明開化という話になって、それでその150年経って日本は今ここにあるわけですが、その特に明治時代ですね、1000年間続いた武家の政治を終わりにさせたわけですよ。これはすごいことですよね。あの、ちょうど朱雀天皇の頃でしょ、西暦970年の、あれですね、あの、平将門の乱とか、藤原住友の乱とか起きた頃から、あの頃から本格的に武士が台頭してきますから、中央を脅かすようになるんで、あそこから約1000年ぐらい、千年近く続いたわけですね、武家の時代っていうのが。で、これをですね、やっぱり明治になって本当に終わりにしちゃったんですね。それから、両というお金もやめて円にしましたしですね。で、それ、確かに外国から入ってきた部分もあるんだけども、例えば鉄道にしろ、通信にしろ、日本式にこういろいろ改めていったところも多いし、で、やがてはその戦後、あの、日清日の戦争を通じてですね、まあなんかいつの間にか世界の、ね、大国ロシアを打ち破ることになっちゃって、だからそれはただ単に革命で徳川を倒して誰か出てきたっていうわけではなかったわけですね。もっと全然別のものになってったわけですよ。で、大体その江戸時代、京都の天皇家ってのはせいぜい3万石しかないんですね。3万石の小大名ですよね、加賀100万石の時代に。で、この3万石の小大名の天皇家、小大名みたいな規模の天皇家が日本統治するったってそれは無理なんで、そうすると後ろに徳川家つけるわけよね。徳川の財産が御用林みたいな形でちゃんとついてくるわけで、だからそれは 革命というふうに見えますが、やっぱりその後ろ側はちゃんとエボリューション、進化という状況だったと思いますよ。だから新しい体制に組み直して新しく融合させたわけですね。千年続いた武家の体制を壊しながら新しい体制を融合させていったという、それが同時並行的に行われていったのが幕末から明治のあの出来事だったんだと思うんですね。これはなかなかのことで、まあ、だから言ってみると、人と人との戦いを、まあ、正面にこう見えながらも、天との戦いがあったわけね。時流との戦い、時局との戦い、歴史との戦いですよね。歴史がこう動いていく中で、日本はどう進化、生成、発展すればいいのかと、こういう話になってくるわけですよ。日本はあの昔から和をもって尊しとなしという言葉がありますね。あの和という字は昭和の和でありますけども、会えると呼びますよね。会えることを尊しとなしですから、要するに混ぜちゃいけないし、分けちゃいけない。混ぜるわけでも分けるわけでもなく、さらっと混ぜ、さらっと合わせるということですね。さらっと合わせると、まさにこう発酵していくわけですよ。中のものがね。だからやっぱり和をもって尊しとなすというのはすごいことで、会えることによってこう発酵していくと新しいものが生まれてくるわけですね。呉の国から古代にやってきた呉の服が今和服ですよね。禅宗が日本に入ってきて、懐石料理だとか、それからこれが日本料理になるでしょう。それから、あの、建物がいわゆる和室、和風建築というものになってきますよね。だからみんな海外から入ってきたものがどんどん日本の中で和えられて独特のものに変わっていくわけですよ。インドから入ったカレーが日本のカレーライスになるとかね。このプロセスだったんだよね。これやっぱエボリューションですよね。その和って和えることによって変化することは、これ革命ではなくて間違いなく進化、エボリューションですよね。これがどんどんどんどんこう起きていったわけですよ。明治の頃から。で、それは戦後もそうですよね。アメリカから自由平等友愛の思想が入ってきて、新しい憲法にもなるし、それから新しい産業が入ってきますね、アメリカから。技術も入ってくる。まあ、これがあって、しかしその日本の基礎の部分というのは古代からずっとあったわけで、で基礎の部分がある日本にこの新しい戦後のアメリカなるものが入ってきて、これを和していった結果が今の日本ですよね。あえていった結果がね、だからいつも日本はこうやってあえていくことによって進化に持ち込むんですね。その時は革命のように見えるんだけども、結局誰かを倒しただけで、あと自分がそこの席に座ってふんぞり返ってればうまくいくってほど世の中甘くないわけで、そのなんか新しいこと、単なる権力闘争以上のことができないとダメなんですよね。権力闘争以上のことというのは、やっぱり何か新しいものを生むということで、日本の場合何か新しいものを生むというのは、ノーベル賞の学者さんが頑張るっていう部分よりもむしろですね、まあそれもあるんですけども、こう、不思議と会えられていくことによって新しいものが生まれるっていうのが、日本の大方の動きなんですよね。今言った、ね、その和風建築だとか和食がそうだし、そもそも仏教がそうですよね。日本に入ってきた時の仏教と今我々が普段親しんでる仏教とはだいぶ違うんじゃないですか。で、その前は神道と仏教が一緒になってた時代もあるわけですね。こういうふうにして変わっていく、進化していくのが一つの日本のやり方でありまして、今回も私は同じなんだと思うんですね。やっぱりそのアメリカの圧倒的な影響みたいなのがどんどん消えていく。で、世界は海の時代から陸の時代に戻っていく。その中で日本っていうのは、いわゆる発酵技術だとか、今まであまり表に出てこなかった技術が世界的にこれ通用するようになってきてるから、これを駆使しながら、あるいは新しい材料とか、新しいエネルギーとかも駆使しながら、世界にないいいものを作っていくと。なわち日本は、世界の中で必要な、こう、あえ物を作っていくのが仕事なんでしょうね。世界中みんなですね、今を生きるために必死ですよね。とにかく権力闘争で、とにかく今生きようと必死になってんだけど、やっぱ根本的なところで、こう、進化してる様子はあまりないですよね。やっぱりなんかこう、行き詰まれば行き詰まるほど自分の損得にみんなこだわるじゃないですか。特に世界はまあそういう厳しい状況だから自分の損得にこだわると全体の進化とか、いうことはなかなか手につかないですね。そうするとその辺あたりはですね、日本が本格的にこれから世界に貢献する場所なんじゃないかなと私はこう思うんですね。まあそんな感じで、そのいろんな意味でその波動の話なんかをよくあるしね、それから大宇宙の話、精神世界の話、で、それはその禅の話とかね、 まあ、マインドフルネスとかですね、まあ、いろんな形でこう世界にもこう知られてるわけですよ。こういうものを融合して、まあ、進化させた形で新しいこの日本文明であり、それは聞いては世界文明になるようなものを作っていく。これがおそらくですね、日本の一番重要なこれからの使命なんだと思うんですね。ですから、その足元のことにあまりですね、大騒ぎすることなく、これから先のしかし、日本の未来ってのはますますこう、大変でもありますから、この海の苦しみみたいなのありますから、ここは気張ってですね、この、難しいところをくぐり抜いていくことが大事ではないかなというふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、革命と進化ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。